モグラグラジオで
ー
す。
お願いします。お願いします。
いや、
あ、そうや、
忘れた。
あ、そうだ。
じゃあいいよ。モグラグラジオでーす。
え、いや、いこのまま行くでも。
あ、かぶったね。
じゃあちょっといただいて。
どうぞどうぞ、はい、お一人で。太田でーす。あ、おきちゅうさん、喉を潤して準備中です。そんな画面でいいんじゃん。
いや、もうね、クレーム押し迫ってまいりましてね。
はい、シワス、
あのシワスですよ。
もうシワス入って半分以上経ちましたからね。
そうです。あ、おきちゅうですけども、もうだんだんね、もう年末ということで、
はい、
1年間振り返るの時期に入ってますけども、
はい、
なんかね、あれなんですよね、今年は、うん、すごいちょっと普段とやっぱちょっと違うっていうかね、
うん、
今年振り返るってなった時に、
はい、
この前ちょっと軽く振り返ってたんですけど、自分でシャワー浴びながら、
うん、お決まりに、
なんか知らんけどやっぱね、3月11日以前のことを全く思い出せないっていうね。
あ、
なんかね、不思議な年になりましたけども、
あの日のことはすごい思い出すけどね。
まあ覚えてますけどね。まあまあ、そんな年末ということは、こうテレビとかも特番がバンバンやってるこの時期に、我らモグラグラジオもも
ちろん
特番をやろうじゃないかということで、
やろうやろう、
今日はものすごいスペシャルなゲストをね、
お呼びしましたね。
お呼びして、ちょっとあることに、まあちょっとさっきの僕のね、うん、トークが枕になってるわけです。ちょっと狭いな、近いな。ちょっともうちょい離れてもらっていいですか。すい
ませんね、マイクに近づく。
いや、ちゃんと今のね、パソコン高性能なんで、
ちゃんと拾ってくれる、
聞こえますから。じゃあお呼びしましょうか。
はい、
まあ、モグラグラジオ年末特番スペシャル企画、スペシャルインタビュー、ゲストはミュージシャンで太陽さんさん大阪主催、ピカチュウさんで、と、あ、まあいいや、ピカチュウさんで、すいません。
ピカンパーパ
オーン。もう一人、代表の池田社長です。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ほんまもう一人いるんですよね、代表。
もう一人いますね、
主催といいますか、
うんうん、マカサーコンチというバンドのアチャコさんが、アチャコプリーズさんがいるんですけどね、もう一人、うん、
ちょっととりあえずね、
今日は二人で、
そう、ピカチュウはサウンドで参加ということで、
そうですね、今日はもう音だけで一切喋らないみたいな。
チャッパ、チャッパ、
この音で感じてほしいですね。
そう、チャッパサウンドです
から
ね。ミュージシャンですから
、喋、うん、ったけどね。
喋りましたけど、うん、いやいや、今日はね、あれなんですよ、うん、まずあれですね、うん、お二人の自己紹介をお願いしたいのと、はい、あとそしてさっき言った太陽さんさん大阪について話したいんですけど、
はいはいはい、
その前一言言っときたいんですけど、
はい、
ついにこのラジオ、ついにこの時が来たかっていう感じで、なんと今回、
はい、
オキチュウとピカチュウの対談ということでね、
今のまだ今の
やっぱ無理ですね。
無理ですね。これやっぱりらしくったっすね。
無理ですね。うん、2回目。
ピカチュウとピカチュウ。
こんな感じでしたよね。
そう、1回、うん、これね、録音撮る前に俺言っちゃった
から。
そうそうそう、言ってもったから。
でも多分聞いてる人は、おってなったかもしれない。
ピカチュウとピカチュウ。はってなりました
ね。今なったと思う。
でも確かにうち、おきチュウって初めて聞いた時に、チュウ、チュウ、なんかこう、チュウつ
なが
り。
じゃあなんか、アライチュウとかそういうのも聞くとやっぱ、おってなるの。
やっぱ
アライチュウ、
アライチュウ、
ピカチュウ、オキチュウ、アライチ
ュウ。俺、アライチュウって死んだんでしょ。
死にました。
あ、そっか。何の人やったの？3人の対談見たかったな。
アライチュウは
ドリフの、
ドリフの、銅像になる人
で、そうそうそう、
はいはいはいはいはい。
アライチュウ、
やっぱドキッてする。アライチュ
ウ、アライチュウ
は、
アライチュウはさすがに、あ、すいません、アライチュウね、まあドキッとしますね、やっぱり。
すねんや。
そうなんだ。うん。
そうですね。基本うちでもピカになったんですけどね、一応。
あ、そうなの。
みんなに呼んでもらう分にはいいんですけど、
ピカチュウで。はいはいはい、ピカチュウで。
まあなんか、小学館集英社に、こう、変えてくれと。
はいはい。
言われたの、メールで。
え、ほんまに？
ほんまにほんまにほんまに言われて。
直で来たの？
直でメールが来て、
あ、そうな
ん、なんかもともとアフリの時からこうちょっとこう目つけられてたというかチェックされてんけど、うんうん、でもまあピカチュウだけやし、うん、あのポケットモンスターと関係ないやろみたいな感じやってんけど、うんうんうん、ソロのアルバムにうちがちょっとピカチュウらしきピカチュウらしきもののトーテンポールの絵を描いて
そうなんだ、
つながらっててみたいな。ほんで中の歌詞カードの中にもタイで買ったピカチュウらしき多分ピカチュウであろうシールを貼って目を隠してたっていう、う
ん、でも
完全にピカチュウのピカチュウですよねって言われて、
はいはいはい、
すいません
入り口は違ったのに途中でこっちが寄せていってしまったみたいな。
そうそうそ
う。じゃあちょっとそんなピカチュウのピカさんの、
ちょっとありがとうございます。ピカさんのご協力ありがとうございます。
ちょっとまあ知らない人あんまいないと思いますけど、一応ちょっと軽く自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。ピカです。普段はドラムを叩いています。28歳の大型12月7日生まれの池座です。大阪在住です。趣味はガーデニングです。よろしくお願いします。
お願いします。
失礼します。今大丈夫なんですかね。今
いや全然いいんじゃないですか。新鮮、むしろ
逆にね普通の自己紹介
そう、あのステージを見たことある人は超新鮮やと。
確かに
転校生みたいですじゃあ池田社長もちょっと自己紹介。あ、
どうも池田社長と申します。よろしくお願いします。僕もいろいろやってるんですけど、まあ、音楽ライターをやりつつ、はあはあ、あとミュージシャンもやってて、
はいはい、
やってますね。そんなもんかな。あと何かやってたっけこれ
私もあんま知らないんですよ。
あ、そう、あと、そうなん、あのイベントもやってて。
いつ知り合ったんですか2人。
今年3月4月ぐらいですね。
あ、そうなんや、うん、
あと結構最近ですね。めっちゃ最近。
それは何につながれたんですか。
その
地震があって、うん、でもともとあのサンサン始める前に、うん、ピカリア長介のポジティブ人間だよ全員集合僕らの日本考えを書いっていうのをツイッターとかブログでとりあえず集まろうと、
はいはいはいはい、
なんか考えてる人、うん、で、うん、っていうので来てくれたんですよ
仕事。ああ、なるほど。なるほど。
まあ紹介でな、友達の紹介で、
はあはあはあ、
そう
なるほど、ね、
その時に初めて会ったら結構他の周りのつながりがあって、
うんうんうんうん、
そうだ、一個言っときたかったんですよ。
どうした？
そのイベントやってるんですよ、僕自分の主催の
はいはい、はい、
イベントで、ギブミーベジタブルっていう野菜が入場料のイベントやってて、でギャラも野菜なんですよ、ミュージシャンの。それをやってるんですよね。
はいはいはい、どこでやって
それは毎回場所変えて、で今度1月24日にスーパーデラックスでやるんですよ。
あ、ギブミーベジタブル、
はい、で料理は、まあ、あの南風食の宮原さんに。
あ、はいはいはい、はい、
で持ってきてもらった野菜を料理してもらってお客さんに出して余ったやつをこうみんなでミュージシャンで最後分ける
そういうなんか終わった冷蔵庫野菜いっぱいな
ら1ヶ月ぐらいそれで暮らしていけるんですよ、ね、
いいイベントですね。
そう、いいイベントです。しかも松茸とか持ってきてくれる人いるんですよ、1万円ぐらいの、
はいはいはい、
普通にチケット買ったら 2,3 千円ぐらいなの
だいたい何が多いんですか。
大体玉ねぎキャベツが多いですね。
あ、
はい、何がいいとかあるんですか。
いや僕個人的には玉ねぎが結構好きですね玉ねぎ保存効くし
何、うんうん、の料理でも大体
そうそう大体使えるから、うん、かぼちゃとかもね嬉しいんですけどね、うん、
はいはいはい、
もやしはちょっといいかなっていう感じですね、う
ん、すぐ炒めた
もんね。そうそうそうそうそう、
でも、もやしだとちょっとねなんかちょっと
そうなんですよね、
もうちょいちょっとねみたいな感じになりますよね。
そうそうそうなんですよね。
さすがにね。
でもなんか前はおじいちゃんが作ったじゃがいもを持ってきてくれた人がいて、
はいはいはい、
でそれみんなで食べて、わ美味しいねやっぱおじいちゃんの作った
じゃがいも
じゃがいもはみたいな音楽イベント
知らんおじさんやけどおじいさんやけど美味しいねみたいな、
そういうなんかねほっこりした感じになるイベントなんですけど、
ね、あ、なるほど。
今度1月24日にやるんで。
ああ、野菜って愛あるもんな。
あるある。
うん、
あとこの六本木と野菜っていう、
そうなんですよ、
感じがいいですよね、うん、また
野菜を切る音でダブミックスしたりとかして、
あ、へえ、もうライブもそ
う、ライブもしてるんですよ。でもそれがね全然盛り上がらなくて、
うん、
毎回心折れそうになってでも次こそはって思って毎回やってるんですけどね、
はいはいはい、
それがねダブミックスベジタブルっていうバンド名で、それも多分
バンドなんや、
一応バンドにしてて、
何人の
5人ぐらいで野菜切ってるだけだった。
もうみんなもうかけますね、
う
ん、イベント名はもうかけてかけて、もうさっきの ピカリア長介そうやし、もう
ピカリア長介
大好きですよ、ね、
まあそんなんやってます。よろしくお願いします。
お願いします、はいはい、ということで、まあ今日はあれですよ、その
そのお二人が、
そのつまりピカリア長介ですよね、
うん、
そうそうそう、ピカリア長介から始まってしまった、
うん、そうなんですよ、まあ、うん、もう日本人で知らない人はいない、この3月2011年3月11日に地震がありまして、うんうんうん、でそっからまあいろんな人がいろんなことをやりだしたんですけど、まあ大阪でね、こう何か動きがあるっていうのは結構、まあ結構なんというか新鮮というか、
確かに、
うん、ないですね、
うん、そうなんですよ、
確かにない、ほぼない、
うん、でまあその辺もちょっと含めて、まあ今年といえばもうまずそこはちょっと話さないといけないだろうということで、
年末振り返って、そう振り返ってな、
まあこうなんていうか、僕はあのそれこそアフリランポとか、それこそムーンママとか、まあライブとか見たりとかして、まあミュージシャンとしてのピカさんはね知ってたんですけど、そんなピカってピカ
最初照れくさいでしょ、
照れくさい、
そうそう、
慣れない、
慣れてくる、
ピカさん、ピカですピカさん、
ピカ星です、
あピカ星、
うん、星です、
じゃあ言うときは
角田
ヒロ、角田ヒロ星ヒロみたいなダイヤモンド愉快
PIK 星やからお願いします。
あ、なるほどなるほど、いやなんかすごい、そのまあ言ったらこうなんつったらいいんかな、アクティビストでもないですけど、まあ、何かこうアクションを起こした、
うん、
しかもそれがミュージシャンやった、
うん、
しかもそれがピカチュウやったというのはすごいなんか面白かったんで、
うん、
で僕ちょっと正直まだあんまり把握できてない部分があるんで、
うん、
ぜひこう今回はこの40分使って、うん、もしかしたらもっといくかもしれないですけど、
はい、
太陽さんさん大阪についてお聞きしたいんですけど、まずちょっと軽くこう概要的なのをちょっと、
概要、
うん、
太陽さんさん大阪とはですね、
うんうんうん、
そのまあ3月繰り返すと3月11日の震災をきっかけに、やっぱ私も何かできることはないかと思ったんですね、
はいはい
はい、であとやっぱ大阪にうち在住してるんですけど、
うん、
やっぱ3月11日以前と何ら変わりのない日常生活があって、そこにあのもちろん原発が爆発したっていう状況も含め、
うん、
なんでこんなみんな関心ないんやろうと、
うんうんうん、
で関心がない風に見えてしまうんですよ、どうしてもみんな何もせんへんから、
うんうんうん、
でこれはおかしいな、じゃあなんでやろうと思った時にまず実感がないんやなと思って、
はいはいはい、
大阪ってそんな揺れなかったんですよ、
はいはいはいはい、
で実感もないし、問題に対しての実感もないし、で何よりこうエネルギーに対してうちらがそれどういうものを使ってるかってエネルギーの実感もないし、でそれやったらあのアクションを起こしたいけども、まずアクションを起こせないところに原因があるから、そこを追求したいと思って、ほんならなんかもう感じれるにはどうしたらいいか、
うんうん、
でコミュニケーション取って、
うん、
なんかおもろいことしていこう、
うん、
でもこの問題ってめっちゃでかいじゃないですか、
でかいですね、
すごいでかいし、一人で例えば公民館借りてなんかやりましたとか、そのレベルじゃないと、
うんうんうん、
じゃあ祭りやってなって、はいはい、祭りを起こしたいんですっていうのを今言ってるんですね、うん、
なるほどなるほど、
うん、
ちょうど僕3月11日ここにおったんですよ、
うん、
で展示しててカオスラウンジっていう展示してたんですけど、
う
んうん、めっちゃ揺れて僕はこう2階にいて、大田は下にいたんです、うん、展示してて、でお客さんもいて、
お客さんのお相手してて、
そう、
うん、
で、まあ、めっちゃ揺れて、まあ、いろいろまあ大変なことになったんですけど、3月20日に僕大阪の友達が結婚式で、
うん、
大阪に行ったんですよ。でその時に、結婚式で、
うん、
その誰も言って
くれない
というか、なんかこう、
あ、地震大丈夫だった、
地震、マジで、誰も言ってくれない
、誰
で、まず
結婚式っていうね、でバーやからってのもあったの、
まあそれもあるんですけど、で俺にしてみたらあれなんですよ、3月11日から20日ぐらいって完全に結構、例えば何やろ、駅とかの電気が全部消えてるとか、
そう、
結構いろいろ、まあ普段とは全く違う状態があって、で大阪に行った時に正直、まあ余震もすごいあったんで毎日、
うんうんうん、
大阪着いた時に正直めっちゃホッとしたんですよ。まだ揺れてない、
めっちゃ怖かったですね、はい、もうこの人置いていくのは帰ってこないかもしれへんと思ったりした。
この人置いていくのはちょっと心配だったんですけど、でまず揺れてないし、まず大阪駅に着いた電気が全部ついてるっていうのでめっちゃ安心して、でなんかまああんだけ大きい大ごとやったから誰か友達とかこう大丈夫やったんみたいな言ってくるかなと思ったら一個もなくて、その時に僕が思ったのはあれですね、だから阪神大震災の時に東京ってこんな感じやったんやろなっていうのがあって、すごい、うん、僕はあの時15歳で三重県出身なんですけど、まあまあまあまあというかまあ結構揺れたんで、
関西の人なんですか？
僕そう三重県なんです。
それでなんかほっこりくるんかな。
もう全員関西でしょ。
全員関西。
社長東京。東京。
私奈良県出身。
ああでも大阪やし。
うんそうそう。
三重奈良三重。
僕三重。
三重奈良大阪。
そう。そう、うん、だから確かにだから分かるんですよね。だからやっぱりこう実際あの地震を体験してない地域の人らにこうどんだけこう言葉で言ってこう難しい部分があるじゃないですか。でそこででもやっぱりピカチュウが大阪で それの問題について、しかもまあまあさっきもちょっと出たんですけど、うん、そのまあ言ったらはっきり言って原発とかエネルギー問題とかを、うんうんうん、まあこれに関してはもう日本人というか世界中の問題やし、しかも別に余震とか関係なくもうこっから始まるぐらいの感じの問題なんで、その今年から始まる新たに始まるものについてその長期的にこう何というか何かやっていこうというのはおもろいなと思ったんですけど、おもろいっつったらあれやけど、
いやいや面白いですよ、うん、すごく。
あれちなみに地震の時って大阪におった
の？うん、そうおって、うん、そのうちはネットでツイッターしてたんですよ、うん、
はいはいはい、
でした時になんか急になんか立ちくらみみたいなちょっと吐きそうなうにゃーってして、うんうんうん、でなんかちょっとあれなんか調子悪いんかなってと思ったんですね、うん、グラグラってしたなと思ったらツイッターが揺れた、え何揺れた揺れたみたいになってて、はいはい、だんだんあのもうカオス状態になってって、はいはいはい、友達が誰々と連絡取れないんだけど、うん、知ってるとかみんなバーなったりとかして、はいはい、もうすごいなんか臨場感があったんですよ、
はいはいはい、
でなんかこれすごいことなってんなと思って、うん、パッて次テレビ、はいはい、つけないですけど、うん、つけてみたらもうあの日本全国ここの地図がブワーなってて、うん、みたいになってて、うんうん、と思ったらやっぱ何次の日でしたっけ、まあ、爆発したってもなったし、
そう14日
確か14日、うん、
もうやっぱ2日間ずっともうインターネット付けでしたよね、
はいはいはい、
完全に、うん、でちょうどベイビー Q の公演が大阪であったんやけど、うん、もう行くって言ったけどもそんな気にもなれず、
はいはいはい、
家でこもって、うん、でちょうどうちその時あの大阪のカナディアンっていうお店で、うん、ピグミー族のピグミー族のジャングルに住んでたんですけど、
はいはいはい、
の写真展をあの、うん、するよって、でバカ2004-2011、うん、
はいはい、
でそれでいろいろ写真を焼いたりすっごい準備してたんですよ、
うん、
でしてたんやけどこう地震起きて今みんなお金を送ったりとかですね、うんうんうん、そうやってやってる中で、うんうん、今このうちがインガシ買いに行こうとしてるお金をがほんまにいるんかとかてかこの焼こうとしてること自体どうなんやろかとか、うんうんうん、もうすごい問われて、うんうん、まあそんな時期でしたね、うんうん、
はいはい、
うん、
それはでもある意味あれだね、だからそのすごい感受性が、
うん、
まあ、強いから思えたかも、ことかもしれへん気がするというか、
あ、そのうちのやってることどうやろうっていう、
そうそうそうそう、でもなんか周りはどうやったんですか、その時の関西の空気というか、
いやでもやっぱショッキングでしたね、ああ
それはやっぱ
みんなやっぱもう泣いたりもしてたし、もちろんやっぱこう同志としてやっぱりこうえぐられたような気持ちにはもちろんみんななってたけど、はいはいはい、でもその時もみんな一緒やったと思います、本当にもう東北の人たちがもうかわいそうで、
はいはいはい、
どうしていこうみたいな、
はいはいはい、
でもそんな中でもやっぱ私募金したよで終わってしまったりとかもあるやろ
う
し、
うん、
それぞれですよね、
うん、
危機感も、
そうなんかあれなんですよね、だから僕の友達にあのドッペルの山尾くんっていう人がいて、
うんうん、
その山尾くんは東京に住んでるんですけど、うん、たまたまあの地震の時大阪の実家に帰っとったんですよ、で相方のモンモンっていうのは東京に住んでて、
うんうんう
ん、で山尾くんが言ってたのはその、うん、まあそれは実際正しいんですけど、うん、あの関西のに住んでる人間の方が早くアクションを起こせるんちゃうかって思ったらしくって、
かるわかる、う
ん、でしかもそれがだから例えばそのあの人は絵描きなんでその、うん絵を通じてなんかするみたいなことをツイッターを通じて始めてたんですけど、確かにあの時からどんぐらいかな、まあ、2、3週間ぐらいは、まあ、僕個人は全く何にもできなかったというか、正直まあもう本当に何やろ、とりあえず平静を保つので、社長はその時どこに
いたんですか？僕も東京にいましたね、錦糸町にいて、
どんな感じ
ですごい揺れて、いやもうパニックだったからもう、
はいはいはい、
とりあえず外出ておばあちゃんとかと一緒にいて、大丈夫ですよって言って、で一緒になんかいろんな話とかしてましたね、大丈夫大丈夫って言ってなだめて、でいっぱい外国人出てきたあの辺、こんなに外国人いるんだみたいな、そんな感じでしたね。
そうですよね、なんかだからあれなんですよね、まあ僕はだからその前のと言ったらあれやけど、阪神大震災も間接的にやけど、まあ経験してるんで、その、しばらく経ってこの地震のこととかこのポッドキャストでも話題にしたりとかしてたんですけど、その時にすげえ思ってたのはその阪神大震災の報道がこうどんどんこう数が少なくなっていって、でもまあ関西のニュースではちょっと根強くあったりして、で多分あの時って半年ぐらい経ったら大阪のとか神戸の人が言ってたのって風化させたらあかんみたいなことをすごい出てきてたんで、まあ今回はまあ確かにすごい場所が場所やしっていうのもあるんですけど、まあ当時のあの時何してたみたいなことっていうのはなんかここで改めても言っときたいなっていうのがまずあります
。残しときたいですよね。
そうなんですよ、なんかね、なんか普通の地震とはちょっと違うというか、いろんなこう問題が同時にこう出てきてしまって、まあ一つはまあ政府とかありますけども、一番でかいのは核とその東電とか
マスコミとか
ですね。でまあもちろんその裏でツイッターとかが意外と機能したりとかいう部分もありつつ、まあ、その例えば物を作ってる人間は、まあ僕の周りでも多くの人はその、まあ、当初はちょっと厳しかった人も、しばらく時間が経ったら、まあ、これを踏まえて何をするかみたいなことは全員考え出してて、それはなんかその例えば僕は絵描きやけど、それをその作品にするとかっていうことじゃない形で、まあ、絵描きとかはなる人が多いんですけど、まあ例えば、まあ、こういう話を、する場所を作ってみたりとかですけど、
なんか僕はそのさっき説明したギブミーベジタブルってイベントをやってて、まあ、地震の前からやってたんですけど、でちょうどなんか俺もツイッターやってるんですけど、そのツイッターそのギブミーベジタブルの公式アカウントがあるんですよ、ベジタっていう可愛い子がつぶやいてる、
あ、ベジタ、
ベジタってキャラクターがつぶやいてるのがあって、そこにこうアットマークで、なんか気仙沼に今野菜が足りませんみたいな、そうで何できるかなと思って、それが多分2週間後ぐらいだったんですよ、でも何できるかなって言ったけど、俺は多分野菜集めることしかできないなと思って、2日後にそのイベントをやって郵便ベジタブルやって、その野菜を10箱集まって結局、でそれを普段は本当はそのさっき言ったようにギャラにしてるんですけど、そのままライブ終わった後俺は車で持ってって、
お持ってったんですか、
そうそんでなんかその頃ってしかもなんかボランティアとかなんか行かない方がいいみたいな情報もあって、そんで本当は届けようと思ったんですよ、宅急便とかで、でもそれだったらやっぱりこう野菜を持ってきてくれた人たちもなんかこう最後が見れないじゃないですか、だからこれも俺が行くしかないなと思って車借りて、そのまま行って、私に行って気仙沼行ったらもうすごくても、
それはいつぐらいですか、
それはね20日ぶりに野菜食べたって言ってたから11日から20日経った
31
ぐらいですか、それぐらいです、31だ、そう
なるほど、
そしたらそう20日ぶりの野菜だって言ってて、持ってってよかったなと思ったんですけどね。
いや、すごいことしたと思うよ、それは。
すごかったですね。でもそれ言ってからもうこれはなんかしなきゃってなって。
はいはいはい。
ちょっとビビってる場合じゃないなみたいな、その。
ああ、
なるほど。それ以降ですね、なんかいろいろやるようになった。 見てから、
うんうんうんうん、ピカチュウも現地に入ったんですか。
そうですね、現地入ったんは8月15日のプロジェクト福島。
はいはいはい、はい、
その前に6月に気
仙沼、あ、そう、6月に気仙沼の星祭りっていうのに出て、でその時にぶわーっとやっぱりこうぐちゃーってなってんの見て、海岸でもうこんなとこに船あんのみたいな、
はいはいはいはい、
こんな大きな船みたいな、うんうん、でもその時は、4ヶ月経ってたんですけど震災から、うん、まあ、そのぐちゃーってなってるのがすごいというよりかは、うん、その復興具合がすごいと思って、
ああなるほどなるほど、
逆にもうみんなでこんな、うん、こんなもうすぐこんな綺麗にっていうか全然綺麗じゃないんですけど、でも道が通ったりとか、
だって何にもなんかなくなってたっていうか全部、
そうそうそうそう
そうそうそう、
で人の力すごいと思ったし、うん、でやっぱ草とかも生えてきてるんですよ、
はいはいはい、
そういう雑草とか見てると再生能力の方にちょっと感動してしまって、
なるほどなるほど、はいはい、
そうですね、うん、でもまあ現地ではなんかそういう音楽の縁で行かさせてもらったけど、う
んうん、そういう時って暮らしてるその場でその被災してる人たちとも触れ合ったりとかもしたんですか、
うんうん、呼んでくれた人が被災してたりとか、
僕も、うん、僕が行った時は結構触れ合いましたけどね、あの、うん、ちょうどお寺に避難してて、ちっちゃめのところだったんですよ、その避難所が、
うん、
でかいところはやっぱ物資が結構行き届いてるらしくて、うん、で小さいところはなかなかその物が届いてないって言って、
うん、
で俺持ってってそのおばあちゃんとかと話して大丈夫ですかみたいな話をして、
うん、
まあ、そしたらまあもうみんなカップラーメンとかパンしか食べてないから、
うん、
もうなんかこう精神的にもやられてて、
うん、
それだから野菜持ってきましたって言ったらすごい喜んで、
うん、
それ嬉しかったですけどね、うん、そう見て、
うん、でなんかこの今回のモグラグマガジンの号にもインタビューが載ってるんですけど、さ、まあ、さっきも言ったドッペルのインタビューの中で、うん、その山尾くんがいろんな絵描きに声かけてる中で、そのあの人どこ出身って言ってたかな、まあ、福島かそれこそ気仙沼あたり出身のベンっていう絵描きの人とずっと連絡が取れなかったんですって、でやっと連絡が取れたと思ったら向こうがもうモチベーションが完全に出来上がって持ってて、なんか作りたいと、だからそれで山尾くんはそのツイッターでその絵をこう投稿してみたいな場所を作ってたんですけど、こういう場所が欲しかったっつって、
へ、
だからまあそのまあ絵描きはそのなんていうかこう直接誰かのにこう直接的なメッセージを伝えるのは結構難しいけど、まあ少なくともそれを書いてることで俺やってんで感を出して行きたいみたいなところがあったらしくってなんですけど、だからまあその星祭りとかもおそらくまあフェスって考えた場合、そのね準備期間を考えたら
確かに
動き出しめちゃくちゃ早いじゃないですか、多分やっぱりその向こうのその現地の人らのその熱みたいなのっていうのはあるんですか、どうなんですか。
星祭りはもう毎年やってるやつで、もともとその時期にやろうっていうのはあったんですよ、
あ、はいはい、
だとしたら余計にすごいですね。
そうそうそう、すごい。実際行ってみたらやっぱり本当に今だからできた内容になってて、う
ん、すごい良かった、
ね、すごかったよな、
すごいいい祭りだった。
地元の人とか漁師さんとかの歌い込みがあったりとか、
はいはいはいはい、
ですごい印象的やったのが天理教さんが、天理教さんがすっごい手伝ってたんやけど、震災直後に天理教さんが、
う
ん、もうほんま数日後にブワーって車に自家発電機持ってバーって来てくれて、ほんでもうすごい奉仕精神でめっちゃやってて、もう結構な数なみんなでやってくれてて、でちょうどその時なんか平和の行進かなんかで南無法蓮華経を唱えながら、あのずっと三陸の海岸をひたす千葉から上がっていく集団がいてたんですね、
うん、
いやかなりもう死を覚悟するぐらい過酷なことなんですけど、うん、でその人らがちょうどその気仙沼の星祭り通ったらしくて、うん、その気仙沼の星祭りの旗が全部南無法蓮華経って一枚ずつ書いてあってそうで、そこの主催者のもんちゃんで言うけど、もんちゃんはティピとか作ってるんですよ、
はいはいはいはい、
会場にで、はい、ティピはあるわ、こんなやったら天理教のお祈りがあるんですよ。その手こうやってやったりしたやつ。でその天理教の祭壇もティピの中にあったりとかして、
そう
で南無法蓮華経ってバーって飾ってるし、でいろんな時間にいろんなところでそのいろんな種類のお祈りがあって、
すごい。
でそのティピからもんちゃんがこう政治炊きながらこうやって天理教の人がお祈りしてるところで排除せんじょせんとかやってて、やっぱちょっとドキッてするじゃないですか、最初自分の知らん宗教のお祈りを集団の見ると、でちょっとえって思うんやけど。 パッて見た時にもう別にそういうんじゃなくて本当に良くなってほしいって思いでみんな一緒に祈ってて、うん、めっちゃ美しかったんですよそのシーンが、
うん、方向が一緒やった
そうそうそうそう、うん、で別にみんななんていうの否定せずに別にやさ、ね、なんか広い気持ちで一緒に祈りする、うんうん、
なんか逆にすごい日本っぽい感じだけど、なんかもうめちゃくちゃ宗教があるっていうのも、
確かに、
別に何も受け入れるみたいな、
宗教じゃないけど、ね、いっぱいあるってい
う、まだなんかね、文化から派生する、まあある種の信仰みたいなのもありますからね、やっぱりこう、なるほどなるほど。
まあ、あれは印象的やった。すごい光景やったんですよ。ほんま美しかったな。時が来たな、みたいな。
はいはいはい。
来年の星祭りとかどうなるんやろうと思って。
そうだね。
はいはい。
いろんな宗教。
いい祭りだったな、本当にあれは、
うん。でもなんかそういうのって実は元からあるみたいで、なんか毎年5月に富士山のふもとで、そういろんな宗教の代表の人が来てお祈りするらしいんですよ。みんな手をつないで。で、うちも行ったことないんだけど、うん、噂だけ聞いてて、うん、行ってみたいな。そうそうそう、チベットの人からみんな来て、
別に日本とか関係なく来たい人は来てみたいな、
へえ面白いね、
へえ、まあ、富士山はやっぱパワーあるっていうのでこうみんな来てやってるっていうのは聞いてたけど、
え、なんか祭りっていうくくりって結構こう、うんうん、それこそ音楽もそうやし、うん、踊りとか宗教とか、うん、それこそアートも、
はいはいはい、確かに
全部、うん、盛り込める、
うん、そうそうそう、
でもちろん一般にも開けてるし、うんうんうん、老若男女関係なくね、もともと本来そういうなんかなんていうんですかね、うん、そう祭り嫌いな人はあんまいないじゃないですか、
いない
なんかそうなんとなくの雰囲気みたいな、うん、なんか中学ぐらいになったらね、うん、なんか袴着のダサいよみたいなでやめていくみたいな、
中学の嫌やみたいな、サラム嫌やみたいな、
みこし汗かくしみたいな、
暑いの嫌みたいな、ね、あるある、
でもある時期超えたらね、やっぱりあれって結構大事なんやなっていうのは、うん、そういうふうに思うんですけどね、う
ん、なんかこう人として裸なれるじゃないですか、
はいはいはい、はい、
うん、立ちも置いて、うん、うちもこの祭りやるって言ってでやっぱちょっと勉強するようになって調べたら、やっぱ祭りってもともとそういう、まあ、信仰に対してとか、うん、信仰じゃなくてもいいけど、うん、感謝する儀式のことやってんって、うん、ね、
はいはいはいはい、
うん、そう、恵み、大地の恵みとか、うん、大体そうだもんね、
なんか本当ありがとう、ありがたいっていう気持ちで、
うん、
なんかみんなで立場を超えて縁になるっていう場所、う
ん
う
ん、はいはいはいはい、やし、なんかあれなんですよね、僕これめっちゃどうでもいい話やけど、うん、その僕子供の頃に親父が地元の青年団に入ってて、で親父の代がなんか知らんけど祭りを立ち上げたことがあって、
すごいすごい、それ
2年ぐらい、
それちょっとサンサンボーイちゃん、
すごいすごい
サンサンボーイやで、これ
なんか、ね、ジャスコの駐車場に町中から盆踊りしながらジャスコの駐車場に集まっていって、最後に輪になって踊るみたいな
のも面白い
ったんですけど、で町中にスピーカーを置いて、うん、親父らがなんか
すごい
あんま言いたくない、めっちゃダサいことあのお囃子みたいなのを延々歌ってて、そっから1週間ぐらい親父を声出なかったんですけど枯れてもうて、
すごいな、それ今でもその祭り、
いやもうなくて、多分 2,3 年しかやってなくて、でもその時俺思ったのは、俺お祭りって大昔からあるって勝手に決め込んでたんですけど、祭りって作っていいんやっていうのが、
ああわかる、そうなん
です、で意外となんか今あるお祭りってね、そんななんかめっちゃ古いっていうより戦後とかのもあるし、
あるあるあるある、
そうなんですよね、だからまあもちろんそのフジロックみたいな、いわゆるフェスって呼ばれてるもんもあるし、祭りやし、まあそんな中でだから太陽さんさん大阪っていう新しい祭りが、
太陽大感謝祭、
今年のいつからですか、あれできたの、
あのこのプロジェクト自体とかは9月6日にそのピカリア長介のポジティブ人間大集合で、うちが
そこは絶対フルでいいね、
そうそうそうそうそこで、まあ、そのうちがなんか地図みたいなのを作ったんですよ、そのどういう祭りがしたい
か、はいはい、
コンセプトの
絵図でね、
はいはいはい、
でもう説明しきれなくてでそれを見せてみんなに、でこ
ん
なんしたいんですけどどう思いますかと言ったら、
はいはい、
おおなったからうち一人でできひんから、
はいはいはい、
みんながおーって言ってくれたら始めるみたいな、
うんうんうんう
ん、みんなおーってなったし、じゃあ始めますみたいな感じで、そっからって感じですね、
あまさに温度取ったわけですね、
まあ、うん、地味に使いながら
これは今はだからその そのトークショーとかいろいろこう太陽さんさん大阪名義でいろんなイベントをやるけど、うん、一応はあれなんですか、でっかいこう祭りを
に向けて、
向けて今いろいろ動いてるっていう段階です。
でなんかこれもちょっとすごい面白いねんけど、うん、こう一応今考えてるの2013年3月3日に本祭、うん、太陽大感謝祭を作りたいという、
はいはいはい、
で本当は来年の2012年の3月3日にしたかったんですけど、ね、でもいろんな方面ちょっと頭で考えた規模があまりにも大きかったんで、
はいはいはい、
実態もまずないのに、うん、そう大きいところに協力してくって言えなかったんですよ、
はいはい、
言
い
に行ったけど相手されへんかったりして、
はいはいはい、
でそれやったらやっぱりちゃんとね作っていかなあかんなっていうので、うんうんうん、2013年に引っ越しして、
はいはいはい、
で1年半かけていろんなアクションを起こしながら、はいはい、いろんな人にもちろんこの考えを理解してもらいながら、
うん、あの、まあ、賛同者を増やし
増やして、うんうん、で1年半の祭り起こしプロジェクトをしようとした、うんう
ん、なるほどなるほど。
でそれも今この世の中がいろいろ隠されてるじゃないですか、
うんうんうん、
情報操作とか、うんうん、まあ、そういうのとかも一切したくないと、うんうん、こちらはだからもう完全公開制にしてお金のことも、
うんうん、
で全部こう作り方も全部見せれる状態にして一緒にやるみたいな、はいはい、みんなで、うんうん、受けてとか関係なくて、
それってなんかでもあれですよね、だから普通に考えたら、ごく普通に考えたらミュージシャンの人がやるにはかなりいろんな難しさが、うんうんうん、なんというかこう、うんうん、
ある
ような気はする、
うん、もうめちゃめちゃすでにぶつかったりとか
しまくって
ね、やっぱりそのあれなんかそのミュージシャンとしてのとまた違う何かこう
そういう垣根を取っ払ってっていうところでしょ
う
多分、
うん、まあまあ例えばねずっと最初悩んでたんとかは、うんうん、じゃあ太陽大感謝祭太陽さんさん大阪っていうタイトルだけで全てを分かってほしい、
はい、
ですよ、
はいはいはい、
っていう感じでうちは、
はいはいはい、
でもそれはもう来た分かるやん祭りにっていうぐらいに行ってしまう、うちの音楽もそうやし、
はいはいはいはい、
だから意味あんねや音楽がっていう考えやねんけど、
うん、
でも普通にたくさんの人たちをと一緒にやるんやったらやっぱそれでは分かれへんと、
はいはいはい、
もっと具体的に説明して簡単にやってっていうのがすごく来たんですね、例えばで言うと、
そうや、
でそれを書き出すのがすごく辛かった時期もあって、
はいはいはい、
やっぱそこを自分がそういう自分のアーティスト像みたいなもう手放せるか手放されへんかで、どんだけなんていうか人を巻き込めるかみたいな、
言ったらもう自分の書いた絵を全部解説していくみたいなことだもんね、
まあそうだ
ね、自分で、
うん、
その作業がすごく辛かったですね。
あ、
うん、企画書書くにしろ行政の人とかに頼む時とかでも、はいはい、やっぱなキャッチコピー、うん、分かりやすく誰にでも分かるような何がしたいのか、うん、それを問われて、
はいはい、
もうクソみたいななんやねみたいな、
やっぱそうやんな、
い
や、
あるある、
そこはまずねやっぱ聞いときたかったっていうか、
この話多分めっちゃ面白いと思う、うん、そういうアーティ今までのアーティスト概念としてすごい危険なことをしてんじゃないのって思う人めっちゃおると思う、
まあ、確かにね、
う
ん、
そうそう
そう、なんかそのミュージシャンピカチュウっていうものの見え方もちょっとなんというかこう、うん、まあなんかもう下手したら変な色がつきかねへんじゃないですか、なんかその、もともとそのピカチュウのね音が好きやった人が、うん、あなんかこうなんか最近違う感じになってるみたいな感じになることのリスクも多少はあると思うんですよ、その辺をやっぱりもうそれを押してでも行くっていう、
うん
うん
うん、
でむしろあれなんです、そのピカチュウの中ではその自分の過去の活動とこの今やってることっていうのはつながってるもん
ですか、つながってますね、
うん、
でうちも自分自身やっぱ3月11日で自分が変わっちゃったんかなってちょっと思って、
はいはいはいはい、
一瞬ね思っててんけど、うん、でもさんさんやりだしたら、あなんやうち今までやってきたことをやったらええんやって思ってすごい純粋に、
それはすごい信頼できるね、うん、
ただ、うん、それを今まで一人でやっててきたものを一人ではもう間に合えへんから人としたい、
はいはい
はい、じゃあ自分が今までやってきたことを例えば伝えたり教えたりして同じ仲間を増やしていかなしゃあないから、
うん、
今下地作りをしてるから、
うん
まあ、変な話バラしてしまってるっていう言い方変やけども、
うんうん、
本当にもう共有したいっていう気持ちに変わっただけなんですよね。
はいはいはいはい、はい、
そうそう
そうやね。
全然変わらずっていう感じで。うん、
いやしかもなんか僕さっきの話がすごい面白かったんですけど、その 2012年の3月3日にほんまやろうとしてたことが、うん、だからピカチュウの頭の中にあったものがでかすぎたから2013年にしたって言ったじゃないですか、うんうんうん、そこを規模を縮めるって方向じゃなくてでかすぎるもんをそのままやるために1年ずらすっつうのは、これは逆に言うとめっちゃピカチュウ感があるんですよ、僕のイメージの。だからそうアフリランポの音楽とかの、だからそのなんつうの行き切ってまう感じをこのプロジェクトにおいてもやろうとしてる感じっていうのはすごい僕はなんかあのいいというか、やしなんつうのそれはやっぱりなんか企画屋みたいな人よりアーティストの方がそういうマインドで動けるんかなっていうか、まあなんかね昔からなんか
やることをやろうじゃなくて、やりたいことを最後までやりき
る信念を貫く、まあだからそのまあめっちゃベタやけど、その革命家はちょっとアーティストが多いみたいな感じみたいな感じで、その信念を曲げずに規模を保ったままそこにできるだけ現実を引っ張ってくるっていうのが、それはなんかすごい面白いなと思って聞いてたんですけど、どうしようかな。
なんかね震災後にもちろんなんかいろいろ考えた時にふとなんか何くんの里島何くんのを見て、なんかできないことをやりたいみたいな、できないことをやっていくスタンス所存みたいな感じになって、なんかそれ見た時にすごい自分の考えてることとすごい、あそうやねそれが痛かってんってなったんですよ。ねやっぱ今もうできないことやってかなっていう、できないことやっていくって語弊あるけど、なんていうのできることやってても間に合わないっていうか足りてなかったから今なだけで、だからやっぱりできないことをどうできるようにしていくかっていうことを考えてやっていきたいってすごい強く思ってて、
でそれは結果的にそのできることの幅を見せることになると思うんですよね。だからそれだからここまでできるんやっていうか、
はいはいはい、
人が動いたら、これあと40分撮っていいですか。
あ全然
ちょっと時間が来てしまったんでちょっと後半で、
はい、
じゃあまたより深い感じでいきたいと思いますので、
はい、
また来週。
いやもうこのまま2本続けてバッチリです。はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。
はい、はい、エンディングです。
ということで今週は、はい、スペシャルゲストでしたけども、
はい、
いやちょっとね話が盛り上がりすぎて、これあの実は前半のエンディングなんですけど、
あ、
はいはいはい、まあ後半も後半がもうものすごいあの盛り上がってる、ね、何があって僕が盛り上がってます、
うん、いやなんかおきちゅうくんを知った気がする、うん、おきちゅうバーサスピカチュウどうやったんです
か、ね、そう
どっち勝ったんだろう、
なんかちょっとじゃあおきちゅうくんの情熱が
そう、
マジですか、伝わった、
でこのモグラグマガジンをどう作ったかって話もちょっとサンサンの方で逆に聞きたい、
ぜひ逆インタビュー
話な、
後半はでもだいぶもうピカチュウがもう切れてたから
ラブで切れてた、
前半はオキチュウ、後半ピカチュウ、
背中を登れるように出てたから ね、
やっぱ今までモグラグマガジンとかモグラグをちゃんと知ろうとせんかった自分とにちょっと反省、好奇心足りなかったなって思ってます。
いやまあ世の中はねいろいろあります
から、
頑張ってます、いや僕らも もうピカチュウにね伝わるような動きをしないかんな
ってい
う、
ね、感じ
エンディングっぽい
感じですけど、ちょっとじゃ あの告知関係をちょっと言うの忘れたんでここで挟んどきましょうかということで、
ありがとうございます、
はい、
今あの太陽さんさんまさかは、パオスというイベント、とパワーアホ大阪サンシャインをやってて、それの最後が24日大阪近い松山町地下1階であります、それはムーンママで私も歌うし、
ムーンママ最高や、
ありがとうございます、
最高でございます
本当に、ね、ウォーターファイト、であと山の彼方ってストップザモンジュで作ってる映像とホピーの予言っていうウラン採掘の現状を撮った映画と、あとウォーターファイトのベースのマキちゃんのおばあちゃんが広島原爆の被爆体験者で、おばあちゃんを読んでのトーク、
なるほど、
があります、ぜひぜひ来てください、
はい、
で今後も1月は
14日
に何でもっていう、ちょっとそこは大阪のどこでするかはまだ未定ですけど、なんか言いたいぜっていう人、歩きたいぜっていう人、みんなでやりたい、
何
でも、で21日も梅田シャングリラで、パオス、それは 構関西の面白い山本誠一さんなんか出てもらったり、
はいはいはい、
クリス・デュックリス、エディ・マーコン、あ、マッカーサー・コンチでザコバに、岡山ペパーランドの野瀬さんに来ていただいて、いろいろその昔の話とか、うん、今どうして今の日本の状況を聞く、
うんうん、
で太陽さんさん大阪代表サミットをみんなの前でして、うん、勝手に珍民投票したろかって言って、うん、
珍民投票、
珍民で、珍民、うちら珍民なんで、珍民で、
うん、珍しい人、
そうそうそうそう、珍民投票しようで、まあ、そういう流れで2月7日シャングリラでお母さんサミット、
うん、
関西のいろんなアーティストでお母さんになってる人を集めて、
はいはいはいはい、
実際今どう何を気をつけていくか、
はいはいはい、うん、お母さんのリアルありますからね、この件に関してはね。
でアーティストはちょっとまだ未定なんですけど、うん、で2月
14
日、
うん、
バレンタイン、
バレンタイン
山水でお父さんサミットお父さん何喋るみたいな、
うん、
もうこれもあの関西の面白いお父さん、まあ鬼の旦那さんの新涼くんとか、あとザコバの祈りくんとか、あと VJ のしんぽくん、ロボとかの VJ やってしんぽくんとか、面白そうなメンツがお父さんで喋ってもらうのに、鬼オール太一でガルペプシでライブ、うん、で3月2日3日にプレ本祭、太陽大感謝祭を今企画中です。
そう、はいはいはい、
っていう感じかな。
それも鎌中ひとみさんとかの公演とか、田中優さんの公演、木村新蔵先生の公演がありながら続々アーティスト出てきます、うん、
なるほどなるほど、
うん、
いやーもうすごいですね。
ドキドキする、
うん、ドキドキする、
実際面白い、すごい、
祭りに至る祭りがもう祭りやもん、すごいことですけど、ちょっと軽くうちらの告知も入れさせてもらいましょうか、う
ん、はい
はい、お願いします。
私たちは2011年は12月の25日に、あ、日曜日までイチャスの、うん、コズミックコミックスの展示を開催しております、はい、
うん、
その後1月、2012年の1月は大阪からキャビル、
そうですね、キャビル展、
はい、
吉川翔吾、2012年1月14日から1月29日の日曜日まで
開催しております。
翔吾くん、
そうですね、
淡路、
淡路、そう、
まあ、キャビルになって初登場なんで、モグラグでは、
いやいや、もうね2回目ですけどね、吉川
さん。見た、ライブ、ここでライブすんの、キャビル。
キャビルは、
今回は、
一人のやつを1回見ただけやね。
うん、ドラマ入って、
タバージョン見てない。
すごかったです。
あ、マジですか。
そうなんです。ドラマ入ったやつから初めて見てんけど、
うん、
かっこよく
て。ああ。
翔吾くんの着てるトレーナー注目ですね。かわいいって。
そうね、もうなんか、そうそう。まあね、吉川くんは電話が不愛想で有名ですけども
そうなんや、メールはえらいテンション高い
そう、うちでやった時めっちゃロン毛やったで、
ああもう俺も、
めっちゃロン毛時代やって
知ってる人、なんかね、うん、長かった、
そうそうそう、アフリの VJ をしてくれるっていうので初めて出会って、
はいはいはい、
うん、
そうそう、なんかね、からこの、まあ、関西の表現者について、あと、まあ、なんで僕らがモグラグをやってるのか みたいなことも後半でちょっと軽く僕はちょっとね言っちゃってますんで、後半を引き続きお聞きくださいということで、
はい、
モグラグラジオボリューム152でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。池田さん、ありがとうございました。
最高、
また遊びに来る、
はい、
ぜひぜひ鍋しましょう。
おいっす。Drag.